ローマ一章8から15。先週はパウロの、まあ、奉仕について考えました。パウロは、しもべということを主に言ってきましたけど、今日のところは、まあ、パウロの導きについて学びます。これから人生でどうするかということ、どの道たどればいいか、どのような計画を立てばいいかということ。まあ、ローマ書の一番面白いところは、パウロもわからなかったということ、この時点。これを書いたら次どうなるか彼自身わからなかったけど、でも使徒働きを読んだら私たちは実際にどうなったかは読みますので、パウロもここで先のことが分からない心、その実情も私たちは学んで、そしてまあ私たちも今同じ状態にいるんじゃないですか。そして同じように進めばいいということです。だから今日はこのメッセージを読んで、まあ神様に励まされましょう。じゃあ言うと読んでもらえますか。ローマ一章8節から15お願いします。
まず第一に、あなた方すべてのために私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。私が御子の福音を述べ伝えつつ霊を持って仕えている神が証ししてくださることですが、私はあなた方のことを思わぬ時はなく、いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして、今度はついに道が開かれあなた方のところに行けるようにと願っています。私があなた方に会いたいと切に望むのは、御霊の賜物をいくらかでもあなた方に分けてあなた方を強くしたいからです。というよりも、あなた方の間にいて、あなた方と私との間の信仰によって共に励ましを受けたいのです。兄弟たち、ぜひ知っておいていただきたい。私はあなた方の中でも他の国の人々の中で得たと同じように、いくらかの身を得ようと思って何度もあなた方のところに行こうとしたのですが、今なお妨げられているのです。私はギリシャ人にも未開人にも、知識のある者にも知識のない人にも、返さらなければならない負債を負っています。ですから私としてはローマにいるあなた方にもぜひ福音を伝えたいのです。
OK、 ありがとうございます。 OK、 じゃあパウロはまずまあ、その状態を話しましょう。今パウロはアジアマイナーと、まあ、小アジアというローマ帝国のある地方と、その隣の、まあ、ギリシャ、マケドニア、アキアカヤ、そしてギリシャ の、 まあ、主に3つの地方で働きました。そしてそこに行ったのは、まあ、新しいところ、開拓伝道をしました。街道はありましたけど、福音が伝えられていなかった、それまでに。そして、パウロのメッシは、ユダヤ人にも、違法人にも、福音を伝える。そして、新しいところに行って、教会がないところに行って、新しい働きを始めて、そして、それを育てて、で、うまくいったら違う隣、まあ、次のところに進みます。それはパウロの、まあ、個人的な方針なんでした。パウロは使徒で、使徒はそういうものです。そしてまあ、パウロは何年も頑張ってそういう方針をやり続きました。で、やっと、まあ、この辺りにはあまりすることがなくなってきた。ほとんどどこでも教会が設立されて、そしてその教会はもう自分の周りの地域に福音を広めていった状態だったから、パウロはまあ、そろそろ違うところに行こうか、 そして、まあ、違うところどこに行けばいいか、もう全世界に行きなさいと言われたから、別にイエス様は個人的にお前は向こうとかに言うことではなくて、まあ、私たちは自分で考えなければならない。そしてパオロは、まあ、どっちかといえば、まあ、スペインの方に行こうと思ってた。スペインにはまだ福音は伝えられてなかった。そしてちょうどスペインに行こうと思ったら、まあ、途中でローマによって行こうか。そしてローマにはもうすでに教会があるから、それはパオロの主な方針ではなかった、ローマに行くことけど、まあ、そこに行ってしばらくローマ人に、まあ、いろいろな聖書の話をしながら互いの信仰を励まし合い、そういう時を過ごして、そしてスペインに行くということです。はい。しかしそうならなかったと私たちは分かります。のでまあ、どういうことを伝えようとしているか、私たちも今人生の中で、まあ、次何しようという思いはあるでしょう。自分の方針に関して、自分の人生に関して、まあ、若者はもちろんこう考えていますけど、大人もこう考えています。私もこう考えて、そのように考えています。今まではいろんなことをやってきたけど、これから残りの人生は神様のためにどう用いられるか、どこに行けばいい、何をすればいいということです。そしてまあ、ポールの模範を見て、そして私たちも彼のように進めばいいということ。じゃあ最初は一章八節、まず第一に、あなた方すべてのために、私はイエス・キリストによって私の神に感謝します。それはあなた方の信仰が全世界に言い伝えられているからです。そして私が御子の福音を述べ伝えつつ、霊をもって仕えている神が証ししてくださることですが、私はあなた方のことを思わぬ時はなく、いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして、今度はついに道が開かれて、あなた方のところに行けるようにと願っています。まずパウロは目を開けました。どんな方針はあるでしょう。いろいろありますよ、この世界の中に、この町の中に、この教会の中に、いろいろな方針はあります。で、パウロは自分がやっていることだけではなくて、他のことも思っていた、他のことも祈っていた。そして神様は特別にローマのことを心にまあ、与えて、ローマのために祈らなければならない、ローマにいるクリスチャンのために祈ることが必要と特に感じています、うん。そして常に祈っていたと書いています。そして彼はその聖書の、まあ、根本もあります。根本的にこれはまあ、聖書的にそっちに行けばいい、私はイエス様に言われたその奉仕が与えられていますので、はい。ので私たちはその目を開けて、まず何があるかを考えなければ導かれることはない。パウロは奉仕を求めていた。私たちは奉仕を求めなければなりません、うん。まあ、求めたとしてもすぐにこう行きなさいと言われることはないかもしれない。しかしそれは第一のことです。はい。そして次にパウロは彼らにまあ、何とかの霊的な賜物を与えようとしてた。彼のいただいている知識、彼の聖書の理解とか、彼の経験によってその教会には助けることができるなと思ってた。 今までずっと異邦人とあのユダヤ人が一緒に礼拝している教会を育てて、そしてあのもうその、まあ、ノウハウというかもしれないけど、そういう経験があるからローマこそなんかややこしいところ、ローマはいろんな地位の高い人、地位 の低い人もいる、異邦人もいる、強い人もいる、あのまあこの最後の章を読んだらすでにいっぱい友達とか友人がいたということはわかります。その中にローマの政府の人たちもいるし、あとしもべの人たちもあのいるでしょう。だからそういう人たちはどういうふうに一つの体となることをパウルこそ知っていたので、パウルはある程度能力がありました。まずは目が開かれる、そしてあそこには必要がある、次に、まあ、自分が何とかできるでしょうねと思ってたので、そして三つ目は彼らのためにずっと考えて祈っていた。まあこれは本当にシンプルなことですけど、あのその通りです。あの私たちはどうでしょう。私たちはあの奉仕を考えているでしょうか。それかもう毎日の生活でいっぱいであまり奉仕をしてないか。あのもちろん自分の毎日生活は霊的なあのことです。それは貴重なことです。だけどあの私たちはもうもしかしたらあそこ、もしかしたらこういうこと、別に場所に行くことだけではなくて、例えばあのもう子供たちのために何か手伝うことができるか、それか貧しい人のために何かできるか、それか最近あの先週は、まあ、近く の町にはまた事件があって、あの子供たちの虐待とかあのいろいろな大変なことがあって、最近社会の中に本当に困っている人たちは出てきている。彼らにあの、まあ、奉仕することもできる。逆にあの他の奉仕、あの聖書を深く学ぶとか、そういうあの予言とか、そういうことを進める奉仕いっぱいあります。でも考えなければならない。そして考えながらあの自分が何かできること、本当に自分ができると思わなかったら多分あまり考えないでしょう。だけどあの自分ができないからという問題は簡単、神様にはもうその能力は与えられるから。でもパウロは一応そのように考えていた。だから自分もそのように考えたらいい。まずは何があるか、何について深く考えているでしょう、うん、ある人にはこう、ある人にはこう、でももう皆さんは何が大事、何が重要、本当にね、なんか別にどうでもいいと思うことは切に祈ることはできないでしょう。でもすごく重要なことに関しては切に祈ることができます。だからあのまず神様の前にどっち、何が重要ということを考えてください。次にじゃあまあ何ができるか考えて、あの数ヶ月前と思いますけど、あの私たちはエリアとエリシャあのの奉仕に関して考えたときに、あのそのエリシャだと思いますけど、彼女あのは何を持っているか、そして彼女はまあ私はこのポットを持っている、じゃあそのいっぱいその器を集めて、そして神様は持っているものを増やした、そしてそれを用いていた。まあ自分が何を持っているか、パウルにはまあこういう経験がある、こういう知識がある、ローマでもこれは有益じゃないかと思ってたから、自分が何ができるか考えてください。でも考えすぎないように、あの神様はできるものですから、例えば何もできないなと思っても、あの、まあ、神様はそれを耐えることができるので、それはあの本当に最初はそのことが重要ということ、自分でも祈れるということも必要。はい、 じゃあ、ローマ15章を見てください。今、15章のいくつかの、関連する、箇所を見ます。ローマ15。ローマの15に、パウロはまた、これからのことについて言います。はい。20節。ローマ15、20。このように私は他人の土台の上に立てないようにキリストの皆がまだ語られてないところに福音を述べ伝えることを切に求めたのです。それはこう書いてある通りです。彼のことを伝えられなかった人々が見るようになり、聞いたことの なかった人々が語るようになる。そういうわけで私はあなた方のところに行くのを幾度も妨げられましたと書いてます。なんでパウロは妨げられました？サタンが邪魔にしたからではない。もっと必要なことがあるから。まずパウロはその聖書を土台にして、聖書には福音が伝えられてないところに行くように自分が召されたことを考えた。聖書の中にもちろん、いろんな箇所があります。ので、ある人は聖書を読んで、もうこの箇所は私のための導きになっているかと思う。他の人が読んだら、うん、なるほど、しか思わない。だから私たちも聖書を読むときに、どの箇所は心に響くかも、本当に重要です。聖霊は、それによって全ての人、奴隷でも政治家でも作業のやっている人や先生とかいろんな人をそのように導きます。パウロもそうです。
すいません、としこさん、ごめんなさい、マイクオフにお願いしていいですか。ごめんなさい、
ごめんなさい、はい、
すいません。
はい、まあ、その原則はみんな考えてほしい。まず何が重要ということがあります。次は私も何かできるかなという考えもありますけど、でも、より重要なことは、それはどんなに考えても、どんなに願っても、どんなにできるなと思っても、でも重要なのは聖書。聖書には最も重要。パウロにはこの誰も聞いたことないところに行かなければならない。だから小アジア、だからギリシャ、だからアキア、だからやがてスペインに行こうとした。確かにローマに行っていろんな教会に回っていて、いろんなセミナーとかやるのは評判のにいいかもしれないけど、パウロは絶対 それよりも神様に召されていることが重要。だから聖書は私たちの土台です。まあ、あと、同じように、ちょっと前に遡って、14節見てください。ローマ15章の14。兄弟たちよ、あなた方自身、すいません。14節。兄弟たちよ、あなた方自身が善意にあふれ、すべての知恵に満たされて、また互いに訓戒し合うことができることをこの私は確信しています。ただ私がところどころすみません、かなり大胆に書いたのはあなた方にもう一度思い起こしてもらうためでした。それも私が異邦人のためにキリストイエスの使え人となるため、神から恵みをいただいているからです。私は神の福音をもって祭司の務めを果たしています。それは異邦人を聖霊によって聖なるものとされた、神に受け入れられる備え物とするためです。それで神に仕えることに関して私はキリストイエスにあって誇りを持っているのです。OK。 あ、ごめんなさい。もうちょっと先前に行って、どこだった、OK、7節。こういうわけですから、キリストが神の栄光のために私を受け入れてくださったように、あなた方も互いに受け入れなさい。私は言います。キリストは神の真理を表すために、割礼のあるもののしもべとなられました。それは父、父祖たちに与えられた約束を保証するためであり、また異邦人も憐れみのゆえに神のあがめるようになるためです。こう書いてある通りです。それゆえ私は異邦人の中であなた方を褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌おう。またこう言われています。異邦人よ、主の民と共に喜べ。まあ、12節、エサイの音が起こる、それはイエス様、異邦人を治めるために立ち上がる方である。異邦人にはこの方に望みをかける。13節、どうか望みの神があなた方の信仰によるすべての喜びと平和を持って満たし、聖霊の力によって望みに溢れさせてくださいますように。パウルはイエス様の真似をしています。イエス様は異邦人のために来た。なんで異邦人のために来た。神様の憐れみを示すためだけど、その前にイエス様はユダヤ人のために来た。何のため。それは父祖に対する神様の約束が成就されているということを示すためので、パウロはそれを聖書で見た。こういう箇所を次々言っているのは異邦人よ、異邦人よ、喜べ。それは聖書にイエス様の奉仕は書かれたから、聖書的に、ああなるほど、その奉仕が書かれているから、それは神様の御心。異邦人に関してもイエス様の役割、ユダヤ人に関してイエス様の役割をまず聖書から見て、でそしてイエス様でそれがなさっていることを見て、そして自分もそうしなと思いながら、いつどこ行ってもまずカイロに行ってきました。ユダヤ人の集まるところに行って、まずはユダヤ人に福音を伝えていた。それから信じたユダヤ人を連れていて異邦人のところに行きました。そのためにパウロは非常に聖書を自分の導きの土台に用いていました。だからといってみんなはこのことをしなければならないわけではない。いろんな箇所があります。でもパウロは聖書を読んでいた時にこのことは心に響きましたので、彼はその通りにしました。じゃあ皆さんも聖書を読むときに同じです。神様のどの真実、どの原則が心に響いていて、何が重要と思っている、それによって導かれます。そのためにパウロは妨げられました。まあ何回もローマに行きたかったけど、でもやっぱりイエス様はいつも福音の伝えられていないところに行くという予言があったから、その通りにしなければならない。まずはこの第二の原則として、自分のすでに与えられている奉仕を終わること、完了することまで、成し遂げるまでにいけないわけです。ですよ。それが、まあ、重要。どっちが重要？ローマが重要か、アカヤ、マセドニア、グリシャが重要。やっぱり、マセドニア、グリシャが重要。パウロの目の前で。でも、そういう奉仕が全部もうできた、あと何かすることもあまりない。もう、教会は自分で、行動しているから。そして、まあ、じゃあ、今はローマに行ける。まあ、皆さんも今の奉仕、やっている奉仕は本当に神様に与えられているものと信じますか？もし 微妙と思ったら、じゃあもう違うことをやればいい。だけど、いやでも今はもう絶対にこうしなさいと神様に言われています。だったら、じゃあ、もう、後でもしかしたら次のことをやるけど、でも今はそうではない。まあ、僕の、まあ、例ですけど、東ティモールは2回行きました。東ティモールは、1999年に独立戦争がありました。で、戦争、まあ戦争ではないけど、インドネシアから独立になった。そして、その時に、インドネシアの政府と兵士たちは、インドネシア人にガソリンとかいろんな爆弾を渡して、もうとにかく全部壊しなさいと命じました。だから2000年ぐらいに東ティモールはもうやっと独立になったけど、自分のインフラは全部潰されました。全ての建物が壊されました。全て の工業はもうなくなっていた。もう本当に最初から始めなければならなかった。でもそれまでに昔の主にカトリックの国がでイスラムに支配されたけど、今突然あチャンスですと思った。私は今こそ福音を自由に伝えることができるから、なんかできるかなと思ってた。まあ、あとインドではその孤児のサポートをすることがその時にまあ、うまくなっていると思ってて、まあ、それでもやる人がいっぱいいるから、私たちは引退して、また違うところで同じことをできるんじゃないかと思ってた。まあ、パウルみたいに、ここは、日本は重要だけど、でも同時にあんなことも考えていた。しかし、そこに実際に行ってみたら、ものすごく高いということを分かった。そして次に、まあ、周りのクリスチャンとあまり、協力できなかった。ちょっと、まあ、神学的なところでは、うん、納得できないところがあまり多すぎて、これは協力できないなと思った。やっと気づいたのは、もし、ここに完全に来て、新しい働きを始めない限り、あまりサポートはできないなと思ってた。ので、それより重要な、まあ、日本への飯は、もう選んで、東ティモールは、まあ、やめましょう。まあ、2回見に行きました。で、それは、その時に、いろんなことを学びました。それは、まあ、良い、経験、良いレッスンだと思います。まあ、失敗ということもできるし、レッスンということもできる。まあ、そういう時もある。できない時もある。じゃあ、次は、次は、すべての人は、すべてができないということが、重要です。大事なことです。僕は、全部できない。皆さんもそうです。いろんなことをやりたいけど、全部はできない。何かしなければならないけど、全部はできません。若い時に創造論やりたいなと思ってた。そしてまた聖書を教えたい。そして伝道したいとか、また個人やりたいとか、もう なんか見て、あ、それも必要、あれも必要、それも必要。ということを見て全部やりたい。けど、全部はできません。ので、それが重要でも私はそうではないという判断は大事。パウロは、これをやりました。まあ、ローマの奉仕は重要だけど、でも、より重要なのは、まだ福音聞いたことないところに、行くことです。から、皆さんも、そのように考えてください。あなたは、パウロは、その先に、私は、その、祭司のように、異邦人のための祭司、のように自分の備え物が主の前に受け入れられるべき備え物として務めています。ということで、彼の奉仕は適当にやらなかった。もう本当に神様、まあ、祭司は 他のイスラエル人よりはるかに制限されていた人でした。彼らは特別な制限がありました。どこに住めばいいか、他の人は自由に幅広い地方で住む、好きなところに住むことができるけど、祭司はそうではなかった。祭司は誰と結婚することも制限されました。祭司はいろんな、もうこれ食べなければならないとか、あれを食べなければならないこともいろいろなルールがありました。で、パウルもそのように、私は勝手にしてはならない、もし全部やろうとしたら、好きなことをやろうとしたら、結局神様に備えるその異邦人の捧げ物は受け入れられませんので、もう自分が召されていることだけをすればいい。しかしそうやりながら、まあ目を開けて、いろんなことを見てください。いろんなことのために祈ってください。で、今の奉仕が完了したら、まあもしかしたら誰かの世話をするけど、それがなくなったら、その仕事がなくなったら、じゃあもう違うことに行けるように、自由に。それもあります。自分の奉仕、与えられているものが完了したら進める。はい。まあ滋賀県の厚生にある教会の松本先生はこのようなことを言いました。最初に来てたエルキ・イカライネンさんは伝道に恵まれている人。彼はいろんな人に話しかけて、いろんなところに行って、もうたくさんの人が彼の奉仕で救われました。しかしあまり深く聖書を教えなかったそうです。で、その育てた一人、松本さんは、それから、まあ、彼に会ったことがあるなら、面白い性格はありますけど、多分、伝道師ではないなという感じです。しかし、よく勉強します。彼は若い時に、中国語を勉強しなと思って、勝手に中国語を勉強するようになって、今は、その教会の牧師やりながら、常に中国に行って、いろいろな奉仕をしているみたいですけど、エルキーはいろんな人を救った。松本さんはいろんな人を育てた。もう本当に違う奉仕です。でもその教会の、まあ、寿命の中でそれが重要です。まあ皆さんもそうです。自分の奉仕、もしかしたらエルキーのそこの奉仕が終わりましたので、彼は帰ることができた。次の人に場所を与えることが重要です。はい。じゃあ、私たちは考えるべきことは、今、あれやりたいなと思うことがあったら、それはやっぱり聖書的と思ったら、じゃあ、今の与えられていることをやめて、そうすることができる？できなかったら、もう、それは神の御心ではない。今やっていることは、本当にやめれるか？もし、いや、でも神様は絶対にこれは重要とおっしゃっているから、聖書はこっちの方が優先と思ったら、じゃあ、あんなことはできない。もう平安を持って、できないでもいい、できなくてもいい。みんなは全てができるわけではないから。はい。じゃあ、何か妨げられていますか？それは大丈夫。妨げられている状態は大丈夫です。なぜなら、神様に召されていること、その通りしなければならない。いろんなことをしなくてもいい。じゃあ、三つ目のポイント。パウルは何とかして生きたいと言いました。何とかして、そのローマ一章、多分十節だと思いますけど、いつも祈りの旅ごとに神の御心によって何とかして、今度はついに道が開かれてあなた方のところに行けるように願っています。何とかしては何らかの形で、何かの方法でということ、まあギリシャ語もそういう意味です。それは重要。なぜならパウルはその時に、どうしよう。まあ、多分、今は、 この地方の奉仕がそろそろ終わります。最後に絶対やらなければならないと思っているのは、このフィリピ教会とか、マケドニアにある教会は、今、エルサレムのための献金を集まってきて、でそれを持って、エルサレムの人たちに与えなければならない。なぜなら、ユダヤ人は彼らに、霊的なことを与えているから、彼らはユダヤ人に、まあ、物質的なことで、返す役割があります。で、それは聖書的にそれを認めたから、そのことは絶対にやらなければならないと思ってた。別に他の人は使わされてもできたけど、パウロはいや、これはすごく重要だから、自分が個人的にそれに、それをやってから、もうアジアの奉仕がそれで終わりと、パウロはそういう確信を持っていた。だからパウロは、エルサレムに帰って、そしてしばらくユダヤ人と話したりして、祝福を受けて、で、じゃあ、スペインに行こうと思ってた。途中でローマに寄って、ちょっと、まあ、交わりの時間を取って、またスペインの方に行こう。それはパウロの、まあ、意思でした。だけど、実はどうなったか、エルサレムに戻って、逮捕されて、そして、2年間、牢に入れられた。何も変わらず、毎日、することがない。どんなにローマとかスペインに行こうとしても、することは全くなかった。まあ、その2年間の間に、まあ、人働きに、フェスタスとか、フェリックスとか、アグリパ王の、とのやりとりがありますけど、でも2年間は長い。たまに誰かと話しても、それは長い。で、結局、ローマに行ったのは、主任として行った。刑務所の人のように行きました。鎖に縛られた状態で、ローマに行きました。でも、なんで神様はそんなことをしたのか。なんで神様はそのように生かした。まあ、わからないのは、一つ。ですけど、考えてみましょう。絶対に理由があります。最初はローマは世界の政治的な首都でした。そこに権力者の強い人がみんな集まっていた。その世界を支配している人たちもたくさんいました。で、金持ちはいっぱいいました。もしパウロは成功者のビジネスマンのように今度は講演会を開けますので、こんなに成功している人の話を聞きに行きましょうという気分で言ったら、じゃあ、ローマの人たちは、いや、私たちも成功のために、人からちょっと秘訣を、受けて、なんか、いいこと聞こえるかもしれない。そういう態度でパウルのところに行く。でも、実は、パウルの話を聞きに行った人たちは、ここはすべてを捨てて神様のためにすべてを失った人。じゃあ、彼は何がも、そんなに重要なことですべてを捨てたんでしょう。ということ。その態度を持っている人が話を聞きました。もしかしたら、パウロはそのために、主任、の形ではもっと影響的な奉仕ができたと思います。もう一つはパウロはイスラエルの優れている学者、優れている伝道師、教会の中で優れている、まあ、タレント。ローマはすごく誘惑的なところだと思います。彼にはローマには他に学者の強い人たちが集まっていた。いい大学がある、もう政治的にいろんな話ができるとか、そういうようなところ、パウロにはそこは誘惑のところと思います。だけど神様はパウロの信仰を守ってくださったので、本当にいい理由がありました。そのために何とかしてということも自分、皆さんも祈れるかどうか考えてみてください。私はあそこに行きたいとか、奉仕やりたいとか、 あのような人たち、例えば天草の人たちに伝道したいとか、岸和田の人たちに伝道したい、もしかしたら田舎の人たち、もしかしたら竹島の人たちに伝道したい、そういうどんなことがあっても何とかしてということは祈れるかどうか。何とかはじゃあ奴隷としていけばいい貧しい人としていけばどう、それか障害者としていけばどう、それでいやいやそんなことじゃなくて、まあいい仕事をそのあたりに見つかって、いい給料を持って家を買って、そこで生活しながら伝道したい。いやでももしそのように言ったら誰も聞いてくれないかもしれない。神様はもしかしたら身分の低いものとして使わしたいと思ってるかもしれない。もしかしたらそのために自分の奉仕が用いられる。まあ今はサミと、もう、もし宣教師になったらどの道で行けばいいか、今はいろんな可能性がある。で、まあ今日はここに来る時も考えていた。まだわからない。なんか先のことはわからないですけど、でも一つ考えたことを、まあ、間違います。それは、向こうで、ホームスクーリングを言っているじゃないですか。そして、もうホームスクーリングの人たちの問題は、じゃあ大学は行けないということ。もし、ホームスクーラーで自分の子供はもしかしたら大学に行けないから始めるのは難しい。じゃあ大学卒業生はそこに行ってホームスクーリングを広めたらどうでしょう。もう自分が大学行ったのに私たちは行けない道を進めているか、本人が行ったのにということもあるから、もしかしたら大学卒業したことない人の方が行って説得力はあるかもしれない。神様はそういう人たちを用いる。まあ、具体的に今のところでは向こうに行くのにワーキングビザとか大学卒業することは必要だそうですので、まあそれだったら、まあ、仕方がないということ、大学の道しかないかもしれないけど、私たちは常に考えなければならない。自分がやりたい方法ではなくて、多分神様は違う方法があると思います。パウロはどうやってローマに行った？逮捕されて2年間刑務所に行って、そして主任として生かされた。で、着いたら彼はいろんなところを回っていく自由はなかった。ローから人に教えた。じゃあ自分には随分考えたと違う計画でもいいのか神の御心には難しいけど、ここで全然私たちは考えていると違うなというところがあります。はい。まあよく考えるのは日本では道は狭いでしょ。そして車はどんなに安全運転だっても誰かが突然車の前に飛び出して、でその人を、まあ、ぶつかった、そしてその人が亡くなった場合、自分はいろいろな影響があります。もう本当にどんなに 注意深く運転しても人を殺すことは今の社会にはもうなりやすい状態です。その人はもう考えずにパッと飛び出したら自分の免許がなくなる。もしかしたら自分も刑務所に入れられることもあるかもしれない。もう何悪いことをやってないのに、もしかしたら突然、例えば時計を見たとか、もう本当にそんなようなことだけでも、携帯持ちながらじゃなくて、本当に、太陽きれいなと思って、ブワー人にぶつかった。じゃあ自分のせいで誰か亡くなった。例えばそのために刑務所に入れられても、でももしかしたら刑務所の中に福音を聞かなければならない人が多いかもしれない。もしかしたらそこでこそ神様は奉仕を用意している。そんなことが自分にあっても絶対に文句してはならない 絶対におかしいと思ってはならない。なぜなら私たちは今から自分の将来、自分の未来を神様に委ねています。私を用いてください。パウロは絶対にこの方法で行きますじゃなくて、何とかして行きたいと思います。じゃあ皆さんも何とかして神様に使いましょう。誰がその何とかの方法を決める？それは神様。ので、もし私たちは心から彼は重要なと思います、聖書にはこう書いてあるから私はこれをやりたいという願いがあって、そして祈って、そして今の、まあ今のやっている、与えられている奉仕は終わったか染め上げられてない状態だったら、じゃあやりましょう。でももし歩きながら何かあったら、絶対にそれはもう悪いことと思わないでください。それは神様の導き。絶対に断れても、あ、オッケー、じゃあその道ではないぐらい思ってください。はい。まあ私たちの奉仕はそのように召されます。ここから見て、使徒働きはローマの前ですから、ローマを読みながら、使徒働きを読みながら、やっぱり神様が見ることとパウロが見えたことは違う。パウロはどんどんエルサレムに近づければ近づくほど、教会の中で誰かがベルトを取ってパウロの周りに巻いて、あなたはローマに行ったら、エルサレムに行ったらこのようにされるよと、聖霊は少しずつパウロにその準備を与えた。だからローマ、エルサレムに行ってなんか絶対、まあ、なんかあるなとパウロは思っていたから、心の準備ができた。そしてローマに行く前に2年間牢に入れられた時、その2年間でパウロは何をしていたと思いますか？もちろん祈り祈って、よくもう最後の奉仕のために十分祈ってからローマに行きました。そしてよく考えた、よく勉強した、よく神様の御言葉を学んで、じゃあローマに着いたらどんなことは伝えるべきか、よく考えた時が与えられました。私たちも本当に何もできないなと思う時に、それは準備の時、心の準備の時、重要なレッスンを学ぶとき、だからその貴重な時間をないがしろにしてはならない、無駄にしてはならない。重要。断れて、じゃあこれはダメか、じゃあどうする、道が開かれるまでの期間は準備の期間、それは祈り、考えること、勉強すること、神様はいろんなことを教えようとしていること、語ろうとしていること、その時も重要です。はい。まとめると、奉仕、先週はまあ私たちみんな何か奉仕がある、じゃあ考えてください、これからの人生はどのように用いれられるか考えてみてください。いろんな奉仕がある。目を開きましょう。自分は何かできるでしょうか？もしそれが今でもこれはできるなと思っている、じゃあ祈ってください。聖書を読んでください。どんな箇所が与えられるか楽しみにしてください。そしてもし今の実情があって、神様は絶対にこうしなさいと言われたから、じゃあそれが変わるまでしなくてもいいけど、それできるときは、じゃあ次はそのなんとか神様に委ねましょう。その自分の人生の実情を委ねて、その扉が開かれるまで神に与えてください。絶対に今は準備の時ですから、いろんな重要なことを学ぶ時です。本当に神様はいつも私たちに教えようとしている時、教えようとしてますけど、でも大体は忙しすぎて私たちは何も聞いてないけど、何もやってない時は聞けるでしょう。だからその時も用いてください。はい。OK。そして、 それで終わります。 OK、 じゃあ祈ります。天の父様、感謝します。本当に私たちの将来を神様は全部見ています。そして今は必要なものを与えようとしています。でも私たちはやっぱりどこに行けばいいか、何をやればいいかを知りたい、知りたくてたまらない、どうか教えてください。で、今やっている奉仕は本当に重要か、本当に第一優先か、でもそれが終わるときに変わればいいとき教えてください。本当に神様、私たちは毎日あなたとは歩みながら、聖書を読みながら、祈りながら、それが導かれることを信じます。どうか私たちの毎日の歩みを守ってください。感謝します。イエスの御名によって祈ります。アメン。